遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると恋の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、地震がね、なんかやばかったらしいっすね。どうやら本当にそっちの地域じゃないので全く分かんなかったんですけど、ただちょうどその時に最初にお父さんの携帯が鳴って、でそしたらテレビの方でもね、速報が来て、でうち大体ドラマをかけてるんですけど、まあ僕はあんまり見てないんですけど、それの画面も切り替わるっていうことだったんで、よっぽどだなとなって、でしかも南海トラフのね、可能性がどうだこうだって言われてたじゃないですか。で一応その時は結局大丈夫だったんですけど、関連はほぼないみたいな感じだったんですけど、30年以内に起こる確率が 80% に引き上げられたみたいな、その南海トラフの地震が来るのがねっていう、そのあれがねあったらしくって、検証みたいなのがあったらしくって、なんで本当にね、この番組こうやって収録してるんです、生放送じゃないんで、もしね聞いてくださってる方いたらそれはもちろん嬉しいんですけど、本当の地震が来たらこんなラジオじゃなく、ちゃんと民放をかけていただきたいと思います。まあなんで僕から言えることは、本当に本当に地震が来たらこのラジオを聞くのを、まずはやめてくださいっていうところですね。でちゃんとラジコかなんか、ラジコがやっぱ一番いいのかなと思うんですけど、それで、民放をかけていただいて、そこのね指示というか、情報はそこから仕入れていただきたいなと思います。まあそうじゃないと収録なんでねその時にこうしてください、ああしてくださいっていうのは言えないわけですよ。でそれこそ YouTuber さんでも VTuber さんでも生配信をしてるっていう配信活動が中心であれば、それもやっぱり言ってくれると、そういった時にそのあれしてねこれしてねって多分言ってくれると思うんですけど、これはね収録なわけですよなんでそういうことは言えないのでね、事前に前もって言っておきたいと思います。そんな感じでね、やっぱりその可能性が上がってきたということで、どの地域も何回だろうと結構危ないと聞いているので、まずラジコを入れておきましょうと。で、実際に本当に起こってしまったときはちゃんとそれに切り替えて、いただきたいなと思いますという感じで、結構ね防災意識というか災害が結構降りかかってきそうだなっていう、降りかかってくる可能性が高くなったなっていう、ことがありますので、皆さんもぜひぜひ気をつけてください。そういう感じで、今回も始めていきましょう。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤博夢の遠藤博夢のボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤博夢です。さあ前回ね、映画を実は3本見ていたっていう話をしたと思うんですが、そんな3本目のね、そう前回は、2本話をしたので、今回同じ日に見た3本目の話からいきたいと思います。でね、エンディングの時に一体何を見たのか予想はしてみてくださいっていう問題を出したと思うんですが、皆さん予想はできたでしょうか。僕が見てきたのはですね、3本目に見たのが忍たま乱太郎ドクタケ忍者隊最強の軍師ですね。意外だったんじゃないかと思います。先言っとくんですけど、普段テレビシリーズ見てないです、さすがにね。ちっちゃい頃は見てましたけどね、一応教育テレビ、ずっとかかってたんで見てはいたんですけど、内容なんて忘れてます。なんで、見知らでいきたいと思うんですが、ただね、やっぱり気になったよね、 CM 見てなんで、これちょっと見に行くかと思って、見に行ってみて、そんな感想の話なんですけど、前情報としてですね、忍たま乱太郎映画って実は2作目らしくって、ついさっき調べたんですけど、そうこれね初の映画化とかではないらしいんですよね。でプラス原作小説がちゃんとあるらしくって、忍たま乱太郎ってそもそもが漫画作品で、それをアニメ化したのが今教育テレビとかでね夕方ぐらいに放送してるんですけど、このドクタケ忍者隊最強の軍師はそもそも小説らしいんですよね。そうシリーズ初の 小説、まず小説家があったっていうことで、それをまあアニメーションで映画化したっていうのが今回のこの劇場版になっているらしいです。これもさっき調べました。で、まあそんなお話、あの内容がどんな話かっていう話なんですけど、1年は組のね、まあ、土井先生、教師ですね、が、行方不明になっちゃうんですよ。で、それと同時にドクタケ忍者隊っていう、まあ教育テレビ的にそういうのもあるかもしれないですけど、まあ敵といえば敵ですよね。まあ、主人公勢、その忍術学園から見れば敵対勢力というか、完全に敵かどうかってちょっと分かんないんですけど、まあ敵といえば敵ですに、なんか不穏な怪しい動きがあるっていうのが来たんですよね。情報が来たんですよね。で、6年生、まあ、忍術学園ってやっぱり学校なので、その6年生、まあ比較的すごいちゃんと実力を持った忍者たちに、その先生方が、そのドクタケ忍者隊の方も、なんだろう、情報を集めつつ土井先生も探してみてくると、まあ、最初は土井先生探す捜索から、入ってるんですけど、その下級生たち、それこそ1年は組、その教科担当なんでね、土井先生がでに知られないように、悟られないように土井先生の捜索もしてもらいつつ、ドクタケ忍者隊の方の情報も掴んでくれということをやって、そんな中、天気、空、天気の天に鬼と書いて天気なんですけど、っていう、人物と遭遇するんですよ。まあなんなら忍者だったんですけど、ちゃんと。で、その戦って交戦するんですけど、その最中に、その顔が土井先生と瓜二つだということで、どういうことだっていうことになって、でもちろんその1年生全員には悟られなかったんですけど、その交戦したこととか、そもそも行方不明だったっていうこととかは全部隠してたんですけど、たまたまですね、その1年は組のきり丸がそのことについて知ってしまうんですよね。でそれを知ってしまったきり丸や1年は組の生徒たちはどういう行動を起こしていくのかっていう感じの話になっています。でですね、まあ僕は本当にその原作漫画も読んでないし、なんならアニメもマジで全然見てないんで、そもそもこのキャラ、まあそれこそその今回フォーカスされてるというかフィーチャーされてるのが土井先生とキリマルなんですよね。そう、忍たま乱太郎っていうぐらいなんで、主人公そのものは多分乱太郎だと思うんですけど、だと思ってたんですけど、土井先生と一番深く関わりが、まあ土井先生別に他の人とも関わりあるかなんですけど、キリマルと土井先生ってちゃんとそういう、なんだろう、関係があったらしくって、関係っていうか、なんか境遇が似てるらしいんですよね、どうやらその2人って。そう、戦争かなんかで、親兄弟を失ってしまって天涯孤独の身っていう、設定があったらしくって、そこに共感してその土井先生ってきり丸に結構目をかけてたらしいんですよ。目をかけてるっていうか、ちゃんと世話をしてくれるというかっていう、なんだろう、役割を負ってたんですよね、どうやら。っていうのが結構ちゃんとフィーチャーされた映画になっていまして、まあ、それこそなんですけど、そういった面も含めてね、教育テレビの枠を超えた結構シリアスな展開、それこそ原作漫画も結構ギャグ調というか、それが多いっていう話なんですけど、小説版、まあこのそもそも原作小説からやっぱりそのシリアスだった展開、話の展開とかがシリアスだし、回想とかでもシリアスな回想が、あったらしいです。でさっきも言った通り、そのきり丸とね、土井先生の関係なんかもあったんですけど、土井先生他にも結構いろいろ関係持ってて、それこそ山田先生、もう一人の先生いると思うんですけど、人にそもそも拾われてたりだとかっていう、結構意外なね、そのキャラ同士の関係っていうのを、なんだろう、改めて認識しましたね。てか僕は全く知らなかったんですけど、そんなことは本当にそう、実はね、そうだったらしい、ちゃんとそういう設定があるらしいっていうのがちゃんとフィーチャーされてるので、結構この映画を見ると、こういう感じの、なんだろう、図式になってるんだっていうのがね、結構完成していく、そんな映画になってたなっていう感じですね。で普段のテレビシリーズで描かれることの少ないそのキャラクターにもフォーカスしてたんですよ。それこそその6年生とか5年生ってあんまりテレビシリーズで出てきてた記憶がなくて、まあ今のその現在というかではどうかは知らないんですけど、それこそ僕がその小さい頃見てた時って、オープニングとかエンディングでは見るけど、本編全然出てこねえなこいつらみたいな忍者結 構いたなってやっぱ思うんですよね。なんで5年生とか6年生とかその辺がやっぱりそうなんですけど、とかドクタケ忍者隊はまあ出てくるか、あとあいつら顔別に似通ってるから誰が出てきて誰が出てこないかって分かんないんですけどね。そう、そんな感じでいつも出てくるよなっていう主要キャラだったりとかはまあまあ分かるんですけど、そうじゃない本当にその何回に1回とかしか出てこないみたいな、そういったキャラクターたちもちゃんと全員出てくる、ほぼほぼね。そう出てきて、でしかもちゃんとその戦闘シーン、まあ忍者らしくっていうとちょっと違うんですけどね、本来の忍者とは。ただその戦闘シーンとかもあるし、なんだろう、これはどういうことが得意な人みたいな、やっぱそれぞれ役割があるんですよね。どういう武器が得意、どういう、なんだろう、まあ武器じゃなくてもどういう戦術が得意みたいなことがあるんですけど、そういったのも大体描かれてたなーっていう感じしましたね。なので普段は知ることのできないキャラクターのあんな一面こんな一面を見ることもできるかもしれません。であとまあさっきも言ったんですけど、小説がベース、原作小説がちゃんとあってそれを映画化してるっていうことなんで、話もねちゃんとねしっかりしてるんですよね。なんで飽きずに見れたなーって思います。まあそれでいてちゃんとその漫画の方のギャグっぽさというか、そういうのもちゃんと残してるっていうところが忍たまっぽいなと思いました。そうしてね、結構ちゃんとなんだろう、いい映画だなって思ったんで、思ったし、まあ忍たま乱太郎ぐらいだったらまあ見てはいなくても存在は絶対どんな方でも知ってるんじゃないかなって思うんですよ。で教育テレビだし、なんか今でも見ようと思えば全然見られるしっていう感じではあるので、気になったらね見に行ってみるといいと思います。まあ僕は本当に気になったんで見に行ったんですけど、そう、それでそうしたらね案外面白かったなと思ったので、僕のようにねとりあえず見てみたい、まあそのアニメとかは見てなくても最悪そのそれこそ乱太郎きり丸しんべヱとか、まあキャラの本当に主要なところさえ分かれば、あと他に出てくる人たちも多分テレビでほとんど出てないと思うんですよまあ全くとはもちろん言わないんですけどね。その今回からその初めて出るゲストキャラクターみたいなの確かいないはずで、ただマジで回数が少なすぎてお前誰ってなる人もいるかもしれません。ただそれもちゃんと設定がその劇中というか映画内で語られることもあるので、割と安心してその辺は見れるんじゃないかなと思いますので、気になったなって思った方はぜひ見に行ってみてください。でこれもね12月の末ぐらいに始まってるんで、うかうかしてると終わっちゃうかもしれない。まあどれぐらい続くかちょっと分かんないんでね、気になったなっていう方は、まあそれこそ前作じゃない、間違いない、ごめんなさい、前回僕のねこのラジオの前回なんですけど、で紹介した2つ、2作品も12月末の公開なので、まあ本当に地域とかそのなんだろう、劇場によっては終わっちゃってるところもあるかもしれない、あとはこれからもう本当にもう少ししかやってないみたいなところもあるかもしれないので、気になった方はねすぐさま、見に行ってみてください。以上、番組前半は忍たま乱太郎ドクタケ忍者対最強の軍師の紹介でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半はまあ普通にねぬるぬるっと話していこうと思います。まあとはいえ一個話したい話題はプリキュアですよね。大人プリキュア第2弾魔法使いプリキュア未来デイズがついにね放送されましたよ。でその本当に直前ぐらいに妹が誕生日を迎えて20歳になったんですね。酒が飲めるぞっていうことで本当にその魔法プリを見ながら酒も飲み交わしてっていうことを、まあ、前々からやろうって風に言ってたんですよね。なんでお酒その前に買っといて1話だけはリアタイしました。ただちょっと2話以降リアタイきついなって何がきついかっちゅうと、僕その次の日大体バイトなんですよね要は日曜日、土曜の夜深夜にやってて2時から2時半なんですよやってんのがそっから寝て起きてバイト行く、結構しんどいなってなったんで、まあ1話はねさすがに その妹も二十歳になったばっかっていうのもあるし、酒飲んでリアタイしようっていうのは前々から言ってたんで、1話はやろうと思ってたんですけど2話以降やんねえかなっていう。まあお酒飲むのもね、そう、その時に僕は初めて妹にそこでお酒飲ませたんですけど、別のところですでにもうお酒飲んでたらしくって、家族と両親と夜ご飯行った時に赤ワイン飲んだら、それもなんかあんまり美味しくないって言ってたんですよね。で、僕がその時飲ませたのはラム酒、ラムをまあミルクティーで割ったんですけど、それもまあ別にそんなではなかったっていうことだったんで、まあそんなにねお酒もしかしたらまあ味的に、まあでも僕もやっぱ最初そうだったなって思うんですよね。いっちゃん最初に飲んだのが地酒で日本酒だったと思うんですけど、確かはね、あんまり美味しいって思わなかったんで、それもなんかいろいろ他のも飲んでくうちになんか慣れてって、それこそワインなんかも白ワインの方が最初やっぱ好きだったんですよ、赤よりも。今はね赤の方が好きだなってなったんで、まあ舌なんてねどんどん調教していけるものなんで、まあこれからいろいろね飲ませてみようかなとは思っていますね。でめっちゃ話題がそれてお酒の話ばっかりしちゃったんですけどまあそれも一つのなんだろう、まあ目的というかそれではあったんでね、そんな感じでよかったなと思いますね。でそれ見ながら飲みながらプリキュアも魔法プリも見せたんですけど、まあ面白かったっすね。これはね見たかったなっていうところだったりもしたし、いやもうねオープニングから良かったんすよ。なんなら魔法プリってそのテレビシリーズやってた時、パート1パート2ってオープニングが前期後期で分かれてたんですよね。映像が切り替わるとかじゃなくて、まあ、映像もちろん切り替わるんですけど、切り替わるっていうかその差し替えられるんですけど、別の映像にもなるんですけど、もうそれだけじゃなくてちゃんと歌そのものがパート2ってなって、後期用のエンディオープニングが作られてるんですよ。その2つのなんだろうオープニング映像とかも合わせながらというか、その絵の構図的にそうちゃんとオマージュされながら、今回はパート3っていうまた別の曲にねなってたり、エンディングもすごい良かったし、なんなら話の内容もねすごい良かったんで、まあ今日はちょっと他にもいろいろ話をしたいんで、がっつりねこれだけの説明、そのどんな感じだったよっていうのは説明はしないんですけど、それはねまあ本当に楽しみにしてたものだなって思うし、確か話ではワンクールしかない12話しかないっていうことではあるんですけど、このねワンクールすごい楽しみにしていきたいなと思います。まあさすがに全部録画で見ますけどね全部というか1話以降は、まあ1話もちょっとやっぱ深夜っていうことがあって音量結構小さくしてたんですよ。今日聞き取れない部分もあったんで、改めて後で1話見ようかなって思ってはいるんですけど、後でっつうかもう今日かな、多分この収録後にでも見ようかなと思ってるんですけど、そう、いやでもね見れてよかったなと思いましたね。でそれにそう関連して、そうだこっちの話もしようと思ってたのが、1月の3日かに特番があったんですよね、その魔法プリので、そのキャストの3人が出演して、その魔法プリ今回の、未来デイズについて語っていくのと、語っていくっていうか、まあ、まあヒント的なところですよね、そういった企画なんかもありつつ、変身キュアモフルン、魔法プリの単独の映画それも地上波で初放送するっていう特番が東京 MX であったんですよ。まあ絶対見ようって思っててそう妹叩き起こして、その頃はまだね誕生日来てなかったんで、さすがに飲まずにただただ見てたんですけど、ただまあそれもね久々に見たらねグッときましたねなかなかやっぱ映画見返すことってなかったんですけど、映画館行ってもすごいいい映画だなって思ってましたし、改めてそのテレビで見てもいやいい映画だなってなってたんで、今回またね改めて映画なんかも見れてよかったなと思いました。まあそんな感じでねワンクールは本当に楽しんでいきたいと思います。まあそれに加えてね前回もこれは言いましたが、ワンプリが、まあ、まだ終わってないんですけど、次が最終回っつったかな、まだか、もう一周あるかな、もう一周あると思うんですけど、最終回に向かって今物語も進んでいますし、でそれが終わってしまうと、まあ、次はねアイドルプリ、君とアイドルプリキュア、まあ、略すと君プリになるらしいんですけど、今回はが始まるということで、 アイドルプリキュアがね、なんかなんとなく予想ができないんですよね。まあストーリーというかそのあらすじを読んでないっていうだけではあるんですけど、ただまだそうどういった感じのなんだろう、そういう戦闘になっていくとかが全くね読めてないんで、なんかその辺も楽しみにしたいなというところではありますねっていう感じで、最近僕の中ではカードゲーム熱も結構来てるんですけど、プリキュア熱もまた再燃っていうか、まあ常時燃え続けてはいるんですけどね。ただなんか改めてちょっと一層より火が強くなったなっていうところがあるので、まあどの作品もねもうプリキュアシリーズとして楽しんでいきたいなと思っています。そんな感じで、まあそのプリキュアの話から始まったんですけど、それこそね後半はちょっとカードゲームの話とかをしていこうかなと、後半ではねえか、もう最後にしていこうと思います。結局ねそう友達と遊んだんですよ。その日開けといてって言われたところちゃんと開けといて、行ってみたら全く普段遊ばないやつが来て、まあそういうことだろうなって思ってボードゲームをやってましたね。まあカードゲームとボードゲームとやったんですけど、そのボードゲームがねもう死ぬほど久しぶりにやったんですよ僕は。もう二人はちょっといつだったかな、ゴールデンウィークとかだったかな、それでももう要は約1年前になるはずなんですけどに1回確かやってたはずで、でまあ僕はその時に仕事かなんかで行けなかったんですよ。で僕はねもう本当にもうその時にもできなかったんで、だいぶぶりのブランクがあってのそのボードゲームだったんですけど、まあね勝てなかったっすね、1回も、マジで1回も勝てなかった。そのカードゲームってデッキ構築型のボードゲームで、まあどういうことかっていうと、最初全員に等しくその同じ内容のなんだろうカードの束が渡されるんですよ。それを駆使して場に出ているその場に出たカードというか、それを取ってデッキを作っていくんですね、そのゲームの中で。で勝利を目指していく、勝利点をなんだろう集めていくっていうタイプのゲームなんですけど、まあそれデッキ構築型カードゲームっていうに分類されるボードゲームなんですけど、それがねまあへったくそなんですよね僕は。もうね、いやそれに限らず、それこそそのマジックとかでも、あと遊戯王とかでもそうなんですけど、ドラフトをやるとねマジでカスなんですよ僕は。なんでそういった部分も相まって、僕はそのゲームで勝つことがほとんどできてなかったんですけど、もう10年経つか、そう10年前にねこれが僕らの間でドハマりしてたゲームだったんですよね。でもうなんか集まってはやってたっていうぐらいそのやってたゲームなんですけど、それの新しいバージョンが出たんですよ。出てたんですよ、やんない間にそう、さすがにそれもやっぱりそのそれぞれね仕事とか始まったりとか、どっかに行ったりだとかっていうのがあってやらなくなっちゃったんですけど、その間にその新しいバージョンが出て、でその新しいバージョンの僕は初めて体験してみたんですよ。多分他の2人はだからその前回やった時に集まってた時にやったのかな、新しいバージョンで。まあそれぐらいやってなかったんで、まあブランクがひどいっていうのもあるんですけど、もともと構築力がカスなんで、まあ1回も今回もね勝てなかったなっていう感じですね。まあ当時でさえね確かに勝った子には勝ったんですけど、でもね回数は多分一番少なかったと思いますね。何回やってもね全然勝てなかったなっていうイメージあったんで、っていうので、ただ今回はね一戦だけすっごい惜しいところもあったんで、まあそこはね悔しいなって思いながら、まあまたねやる機会あればやりたいなとも思いますし、で今回その集まったその普段全く来なかったやつがですね、一応本当に最初の頃だけマジックをやってたんですよ。まあすぐやめちゃったんですけど、そいつはあまり肌にはなくて、ただどうせ複数人で集まるんだったらそのボードゲームだけじゃなくて EDH もやろうっていう話を一応最後に持ちかけてみて、ただまあカードね集めるのなんか僕の方が絶対得意なので、まあ集めるって言っても僕の要は家にある中でなんだろう即席のデッキを作るっていうぐらいにはなっちゃうかもしれないんですけど、それでちょっとデッキ1個作ってみて、まあ1個だけじゃなくね、なんだろうそいつの肌に合うようなデッキをいくつか作ってみて、 それで渡してみて、本当にその多人数戦でまたやりたいなって思っているので、そのメンバーの布教活動というかねそう、それも兼ねてちょっとね、今度そのボードゲームまたやるときあれば、それプラス EDH もやりたいなって思ってはいますね。そのためにね、これもこの収録の後にやんなきゃなって思ってるんですけど、今ねデッキね 2,3 択ぐらいあるんですよ。どの統率者で組もうっていうのが 2,3 択あって、ちょっと今どれにしようかなって考えてるところですね。今日中に作んなきゃいけないはずなんですけどねいや最悪今日中じゃなくてもいいんですけどね。ただ猶予はあんまり、それこそそのすぐ遊ぶってなった時は猶予がないので、まあその辺はちょっと頑張ってやっていこうかなと思いたいな、思いたいっていうか頑張っていきたいなと思っています。なんとか1個組めればね、その次集まった時にすぐに遊べると思うので、まああとなるべくやっぱり簡単なカードを使って組みたいなとは思ってますね。それこそそいつがその辞めてから出てきた新しいそのメカニズムとかを組み込んじゃうと、まあどうしてもこれは絶対組み込まなきゃなって思ってるそのギミックとかもあったりするんで、全部が全部じゃないんですけど、その簡単なカードだけで組むっていうのはやろうとは思ってないんですけど、ただね、そこそこちゃんと強くて、かつ自分の持ってるカードの中だけで組めるデッキを今 2,3 択ぐらい考えてはいるので、それをね使わせてみて、ちょっと沼に引きずり込めたらいいなと思っています。で最後にはね、ちょっとだけ時間余ったんで遊戯王もやりまして、それこそ僕が最近新しく作ったデッキを試してみたんですが、まあでも結構やっぱやれるなって思ったので、とりあえずね今年1年このままでいっかなって思ってますね。まあまだ完成は実はしてないんですけど、そうまだね完成してないんですけど、もうちょい練り切れればなんとかなるのかなって思ってはいるので、完成もね目指しながら、まあそれよりはとにかく試行回数かなとも思ってて、とにかく試行回数重ねて、そのあとね欲しいのがエクストラデッキなんですよ。融合シンクロ、エクシーズ、リンクの入る、まあ要は15枚のねエクストラデッキの構築にすげえ悩んでて、枚数が足りないんじゃないんですよね。今まで僕がその組んできたデッキってエクストラがもうパンパンになりすぎて、どれを入れようっていう、どれをその取捨選択してどれを捨ててどれを入れようだったんですけど、今その組んでる新しい一番新しいデッキ、何を入れればいいんだろうなんですよね全く決まらない。条件さえ合えば、その条件合うの何でも入れれちゃうんですよ。でそのまだその特有のというか、そのテーマそのものの切り札、エクストラデッキの切り札が1種類しかいなくて、それを3枚積んでも3枚しか決まってないんですよなんで適当なところで今埋め合わせを行っている最中ではあるんですが、まあとにかくね、デッキ構築まだまだ楽しめるなって思ってはいるので、それなんかも合わせてね、さっきプリキュア熱も高いと言いましたが、カードゲーム熱も同じぐらいあるので、やっていきたいなと、楽しんでいきたいなと思います。以上後半雑談でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。ということでね、結構充実した時間を過ごしていたなと思いましたね。結構本当にその話題がいろいろ尽きなくって、まあそれこそキミプリ始まったらそれの話もしよっかなって思ってますし、ワンプリの総括もしたいなと思ってますし、本当に時間が余った時にその僕の組んだ遊戯王のデッキなんかの紹介もしてみたいなって思っているし、なんなら次回はギリ無理かな、次回ぐらいにはもう一作映画を見てるはずなので、そのお話もすると思います。まだ続いててくれるといいなそれもね12月末なんですよね公開が。 で見に行けてなかったんで、まだ終わってないといいなと願いながら、次回の収録終わってから多分それを見に行って、今のところの予定ではで次次回には話せるかなっていうところですね。さあ次は何を見てくるのか、2週間あるんでね今回は、ぜひね予想してみてください。それでは、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。